それでは、本日の聖書の箇所、ヨハネの福音書5章1節から9節です。新約聖書165ページです。ヨハネの福音書5章1節から9節。それではお読みいたします。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足なえ、痩せ衰えた者が伏せていた。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか？病人は答えた。主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。以上の箇所から、よくなりたいかと題して広川先生にメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。8月の7日立秋を過ぎてもですね、猛暑がずっと続いておりましたけれども、ここ数日暑さも少し和らいで秋の気配を感じるようになりました。コロナ感染者の数は相変わらずですね、高止まりで推移しており、一気にこの落ち着いていくという状況ではないようで、また私たちの身近にもですね、この感染したという方が珍しくなくなってきております。8月も残すあと数日となりましたけれども、皆様の歩みが守られ、その歩みが祝福されていくようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、本当に暑い夏が続いておりました。ここ数日少し暑さが和らいで秋の気配を感じる時となりました。と同時に私たちも体調を崩しやすい時を迎えることになります。コロナ感染も相変わらず身の回りにたくさんの方がいらっしゃいます。どうぞ兄弟姉妹たち、主に守られて日々の歩みを成していくことができるように助けてください。一週間の歩みが守られ支えられたことを覚えて感謝をいたします。どうぞ弱っている体や弱さを感じている心、また霊的に飢え渇いております一人一人を顧みてくださって、あなたとの豊かな交わりを通して健やかにしていただき、今日から始まる新しい週も主にあって励むことができるように助けてください。聖書の御言葉からしばし、教えられたいと願っています。一人一人に必要なメッセージを神様が与えてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、ヨハネの福音書5章の1節から9節の前半までを見ていきたいと思います。今から約2000年前、1世紀ですね、エルサレム市街の北側の方、少し北側と言いましてもエルサレム神殿の北側の東側にですね、羊の門と呼ばれる門があります。その近くにですね、 ベテスダと呼ばれている池がございました。現在ですね、ここにはこの発掘がされておりまして、この遺構が残っております。以前私もですね、エルサレムを訪問した時にですね、この池の一部を見たことがございます。間違いなくこの場所にベテスダという池があったということは確かなことです。当時は大変大きなこの池でありました。長さが100メーターあります。幅がですね、だいたい50メーターから70メーターぐらいあったろうと言われています。そしてその周りをですね、池の周りを取り囲むように屋根のついた回廊がありました。四方ですから、まあ、4箇所。そしてここには、5つの回廊とありますから、ちょうどですね、池の真ん中にですね、池を2つに分割するように真ん中に回廊がついておりました。ですから、まあ、上から見ますとですね、ちょうど漢字の日という漢字のですね、形になっていました。池は 2箇所あったということになります。でこのですね、ベテスダの5つの回廊には、今日の箇所にあります通りに、多くのですね、人々が集っておりました。しかしいずれも目が見えない方、足の不自由な人、また衰えた人たち、病を得た人たちが大勢集まっておりました。なぜここに大勢の人が毎日毎日ですね、集まっていたのかというと、新改訳ではですね、欄外に書いてあります通りに、この3節の後半にですね、異本とあります。これはどういうことかというとですね、聖書のオリジナル書いたものは残っていません。で、聖書っていうのは昔は印刷をして聖書を作られてたわけではなくて、みんなですね、この羊皮紙とかパピルスとかの紙にですね、この手書きでみんな書き写していっておりました。これを写本と言います。で、この中に、この、古くからですね、これは非常に内容的にですね、状態がいいと書き写されたのが間違いなくきちんと写されているというものと、いやーこれはちょっとどうなのかなと思われる写本もございます。で、この後に書かれたものの中にですね、こんなことどこ誰が書いたっていうふうにですね、文章が書き加えられている、分かりやすくするためなんですけども、ものがありました。で、それがここに異本というのが、どうも一部の写本の中にこういうですね、文章をその人が聞き聞かせてですね、こういう言い伝えがあったから書き写そうということで書かれたものがあります。ですからこれはオリジナルにはなかったろうというふうに想像できるわけですが、まあ、ある本、写本の中にはですね、この池には実はですね、天使が舞い降りてくると、その時にはですね、天使が池の水をこうかき回す、そうすると水がですね、こう動いた。で、その後にですね、最初に水の中にこうスッと入った人はですね、病気が治る、あるいは治ったという言い伝えがあったようで、まあ、実際ですね、そのようなことがこの、まあ、実際に起こったようですね、まあ、奇跡と思えるような出来事が実際に起こったのかも分かりません、まあ、私たちはそれを証明する術がないので、まあ、そうかもしれないと思います。またですね、ある方はですね、この水がかき回されたという表現は、このそこの池がの中に間欠泉があって、で、その間欠泉がですね、吹き出上がるところを、まあ、いわゆる一般的に民衆の間では水がかき回されたっていうふうによく言われていたということがありました。ですから、この 間欠泉でですね、まあ、温泉なのか冷泉なのか分かりませんけれども、まあ、温泉の効果でですね、病気が奇跡的に治ったように見えた、まあ、そのようにお考えになる方もあります。まあ、それ真意のほどは分からないんです、私たちは。ただ事実があるんです。それはこの5つの回廊に大勢の病気を抱えていた人たちが集まっていたということだけは間違いのないようです。ですからこの池に入って病気が治りましたっていう人が実際にいたということであろうと思われます。まあ、それが 何も起きなければですね、みんなそのうちいなくなると思います。でもそれがですね、ずっとこう続いていたというのは、まあ、言い伝えられたような奇跡的な出来事が何らかの形であったんだろうと思われます。そして今日登場する人物にですね、この回廊に38年間病気にかかって苦しんでいる人がいました。この人は足が不自由であったためか、具体的にはですね、どういう病を得ていたのかは分かりませんけれども、自力で動くということが困難であったようです。その人を見かけられたイエス様がですね、哀れに思われたのか、あまたいる病人の中でこの人だけに声をかけられたんです。よくなりたいのか、なぜこの人を選んで声をかけたのか、それまたわからないんです。もうイエス様のですね、もう選び、イエス様の一方的な恵みによってこの人に声をかけられたとしか私たちは言いようがございません。しかしよく考えてみますとですね、病気の人にですね、良くなりたいですかと聞くのはちょっとおかしいですよね。どう考えても、病気になった方がですね、治りたい、いや早く治りたいと思うのは普通当たり前だと思います。ところがイエス様は良くなりたいかと彼に聞かれました。なぜなんでしょうか。まあ、この人のですね、イエス様への返事を見るとなんとなく理由がわかるような気がいたします。この7節ですね、病人は答えた、主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです、とあります。まあ、この人はですね、この体が不自由な自分を助けてくれる家族も友人もいなかったのでしょう。そして長い年月が経つうちにですね、病気が治ることを諦めて治らない理由ばかりを考えるようになっていたのかも分かりません。この人はですね、貧しくてお医者さんにも行けないということであったのか、あるいはお医者さんからですね、いやあなたの病気ね、私の手には負えませんから、どうぞお帰りくださいというふうに見放された病気であったのか、まあ、それまた私たちには分かりません。またですね、彼は動けなかったんです。でも生き延びていたということは、彼は日々の食べ物を口にできたということなんです。まあ、それがどういう形で誰かこの親切な方がですね、食べ物を分けてくれていたのか、あるいはお互いにですね、まあ、食べ物をですね分け合っていたのか、あるいはこの物乞いをしてですね得たこのお金で食べ物を買っていたのか、あるいは それなりのお金もちょっとあったのかということで、食物をですね手に入れることは全然問題なかったのか、それは私たちは分かりません。とにかく病気は治らないんです。でもとりあえず生きていけるという状態にこの人はあったようです。ですからこの時にはこの池の周りにとどまってしか生きることができない人となっておりました。そういう状態の彼のところにイエス様の方から近づいてこられました。そして良くなりたいかと声をおかけになりました。もしかするとですね、この人は人から声をかけられる、しかもこのようなですね温かい言葉をかけてもらうということは今までなかったのかも分かりません。彼はイエス様の温かい言葉、良くなりたいのかという言葉をかけてもらうってですね、おそらく驚いたんだろうと思います。そして自分の力では今の病気の状態をどうすることもできないけれども、この人がそういう声をかけてくれたっていうことによって、もしかすると私のこの病気は治るかもしれないなという、この一縷のですね希望の光が見えたのではないでしょうか。次にイエス様は起きて床を取り上げて歩きなさいと命じられました。長年病を患ってですねいたために、いえいえいえ申し訳ないけれどもそんなこと私はできませんとかですね、無理ですというふうに言わないでイエス様の言葉を受け入れました。するとすぐにこの人の病気は治って起き上がって床を取り上げて、そして歩き出しました。自分の力で病気を治そうとしていた時には起きることも床を畳んで取り上げることも、もちろん歩くことなどは一切できませんでしたし、そのようなことがですね現実に起こるなんていうことは彼にとっては思いもよらないことであったと思います。けれどもこの人が経験したことはイエス様が語られた言葉によって起き上がって床を取り上げて歩いて生活ができるという彼の思いをはるかに超えたことが起きました。実に38年間全くできなかった生活でした。私たちのこと、私たちはですね少しでもよく生きたいと自分の知恵や力努力を積み重ねて歩んでいます。時にはですねもう自分一人の力ではですねちょっとこれは手に余るという場合には周りの方々のですね力や知恵を借りるという場合もあると思います。今日の箇所に登場するこの38年間病気を患っていた人のように、自分の力や知恵ではどうすることもできない課題に長い間直面していますと、どうすることもできない状況に諦めたり希望を失ってしまったりします。するとですね良くなりたい、問題を解決したいという自分の本当の気持ちを言い表す代わりに、自分が問題を抱えたままでいるのはどうしてなのかという原因を考えて 堂々巡りをしたり、できない言い訳をしてしまったりします。ある方がですね、若い頃自分の人生は本当に暗かった、青春時代は暗い悲しみの人生だったとよく言っておられたそうです。この鉛筆や新しいペンでですね、試し書きをするときには必ず何とお書きになったか、人生は悲哀なりという言葉だけを書かれたそうですね。その人にとって人生というのは悲しみそのものというふうに感じておられたようです。ところがこの方がイエス様を知り、神様が私を愛してらっしゃるんだということが分かった時から、それまでの悲しみ一色と思えた人生が喜びや希望のある新しい人生に変えられましたと言えるようになっていかれたそうです。詩篇30編5節には、夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがあると歌われています。私たちの人生には悲しいことや辛いこと、出口の見えないトンネルの中を通っているようなことがあります。しかし私たちにはやがて朝が来るという希望が与えられているのです。夜は嘆き悲しんでも必ず夜は明けます。そして朝がやってきます。朝とともに喜びが来ると歌われています。私たちは長い間病や問題を抱えて解決を願っても、なかなか見えないと、先が見えないと、自分だけはですね何も変わらない、他の人は知らないけれども少なくとも自分自身はですね何も変わらないんだと思ってしまいがちです。そしてやがて諦めて助けを求めなくなってしまいます。しかし今もイエス様は、あなたや私に良くなりたいかと尋ねていらっしゃいます。そして起きて床を取り上げて歩きなさいと命じてくださいます。あなたや私の人生のですね、転換点、ターニングポイントというのはイエス様でいらっしゃいます。イエス様は私たちの涙を喜びに変えることがおできになります。投げやりな人生となっているものを、どんな状況に置かれてもそこに生きる意味を見出して、希望を持って歩むものへと変えてくださいます。さまざまな課題が私たちに課せられていきますけれども、私たちがそれに押しつぶされることなく乗り越えていくように、一人一人を成長させてくださいます。今週もイエス様と共に歩み、すべてのことを災いではなく祝福に変えてくださる、そのことに信頼を置いて歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。御座殿の父なる神様、イエス様の方から私たちに近づき、良くなりたいかと声をかけてくださいます。そして起きて床を取り上げて歩きなさいと招いてくださいます。私たちはそのイエス様を見上げ、イエス様と共に歩んでいきたいと願っています。今週の兄弟姉妹の歩みを豊かに祝福してくださり、また病を得ている者に癒しを与え、また 健やかにしてくださるようにお願いいたします。また問題を抱えて苦闘していらっしゃる方々の上にもあなたの励ましを必要としています。そして支えてくださるようにお願いをいたします。今週の兄弟姉妹の歩みを御手のうちにおいだねし、イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。